さん、
おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
やっていこうと思ってるわけなんですが、
へ
え、ですね、ある朝目覚めるとですね、
はい、改まって
この前ね、
はい、
朝目覚めたら、
はい、
ちょっとね、あの足が、
はい、
足なんて言ったらいいかな、足の指の付け根っていうんですかね、
はい、
がね、
はい、
痛いんですよ。
痛い、はい、
痛いんですよ。で、ちょっとぐらい前から僕もう片方の足のが、
うん、
ずっと痛いんですよ、
うん、足が痛い、
足のなんていうの、足の甲っていうの、甲とか足の裏とかがちょっと調子悪かって、
はいはい、
痛かったりとかするんですよ。
はいはい、そういうことがあった、
うん、ああ痛いなと思ってたんですけど、今週に関してはちょっとその右の、
うん、
逆側の右の折れたって分かれるような、うん、逆側の、
はい、
あの足の親指の付け根が、
うん、
朝から痛かって、
ほうほうほう、
あれなんか痛いなと思って、まあまあ関節痛みたいなもんやろなと思ってね、
うん、
うん、まあその日一日過ごしたわけですよ。
はい、まあ、うん、あの痛さで目が覚めたっていうほどじゃなかったんですね。
そういうんじゃないの、なんかちょっと朝なんか歯とか磨いてて、
はいはい、
そこで足とかついたらなんかその、うん、そこが痛いなぐらい、
はいはいはいはいはい、はい、
あれおかしいな、なんか痛いなと思って、
うん、
いてたんですね。
はい、
うん、でまあその日一日遊んだりとかして
遊んで、はい、
まあ遊んだっていうか、まあ GoTo でちょっと旅行行ってたんですよ。
うんうんうんうん、
うん、旅行行って、
はい、
いい、ちょっといいホテル泊まって、
お、いいね、
いいもん食うて、
ええね、
ああそうなんですよ、いいもん、うん、フランス料理とか食って
フランス料理、
フランス、一番私に似合わない料理ね
何も言いませんがね、
なんじゃこれやと思いながら食って、うん、ハンバーグとかの方がいいなと思った
ら
食べたりとかして、でそのままその遊びに行って次の日ね、うん、歩いたりとかしておったんですけど、
はいはい、
どうも痛いと、
うん、
まあ、その日一日歩いたのもあるけど、
うんうんうん、
なんか痛いなと思って、
はい、
で次の日、まあ、終わって次の日寝て、
うん、
その日寝て次の日起きて、
うん、
起きたら、
はい、
歩けんぐらい痛いんですよ。
マジですか、はあはあは
あ、激痛なんですよ。
激痛ですか、
痛いなぁ、ちょっと昨日頑張って歩きすぎたからなぁと思って、
うんうん、
でまあまあでもそうちょっとなんて言ったらいいかな、
はい、
あの足ひこずりながら行く、あの出かけるみたいな、
うんうん、そういうレベル、
仕事やから
あ、それもうその日は仕事の日やったんですね、うん、それはね、
仕事の日やね、その日
は、はいはいはいはい、
痛いな、もう痛いなぁと思って、
うん、
まあいい、もうね、もうなんていうの、びっこ引きながら行くみたいな、そんな感じですよ、うん、
まあ仕方ないと、
だもう なんかおかしいなと思って、
はい、
で電車の中で、ね、痛いから、
うん
うん、まあ、要は足痛い、
はい、
足の痛み、症状みたいな感じで調べるやん、
あ、はい、スマホでね、
なんかいろいろ最近もスマホで何でも調べられるから、
そうですね、
調べたんですよ、
はい、
なら、うん、一番最初に出てくるのが、
はい、
痛風なんですよ。
ははー、はいはい。
痛風っていうのがヒットするんですよ。
なるほど、はい。
痛風って、ね、俺は今までこのそんなもんからは、
うん、
全部あのなんていうの、うん、逃れてきた男やと。
はいはいはいはい。
今さらここへ来て痛風なんて発症するわけがないと。
うん、こんだけ毎日ビエル飲んでやぞ俺はと。
ふざけんなと。
うん。
言うてこう症状をいろいろ見ると。
はい。
だ痛風の症状っていうのがいっぱい書かれてるんです、
はいはい、
わーって見たら、親指の付け根に腫れが出て歩けないぐらい痛くなるって書いてあるんですよ。
はい、チェック、
はい、痛風と思って
はあ、
痛風になりましたわ。
マジですか、あらま、
多分痛風やなこれね。
え、まだ見てもらってはない。
まだお医者さん行ってないの。
行ってないんですか。
ほんで、まあ、えらいもんで、いろいろもうずっとその日行ったいから、
うん、
まあ、仕事を行きながら、もういろいろ調べてて、なんか効くもん、はい、市販の薬ないんかなと思って、いろいろ調べてて、はいはいはい、
うん、
あ、だからいろいろ書いてあるんですよ、なんたらかんたら、
まあそうです
ね、薬が効くとか、書いてあるね、うん、まあまあ、一番そうざっと書いてあるのが、その、はい、あれ、ロキソニン、万能薬ですわ、もう。
あ、ほんまですか。
もうあんなに効く薬俺知らん。
痛風でさえ効く。
何にでも効く。
ああそう。
ロキソニンってこんなに効く薬ないで。
吐いたから何から。
吐いた、だから要は頭痛薬って売り出してるけど。
うん。
何にでも効くわあれ。風邪にも効くしな。
風邪しんどい時に収まるっていう感じかな。
風邪しんどい時にロキソニン効くんすよ。
うんうん、
だあんな万能薬俺知らんわ。
怖い。
吐いたにも効くし、うん、まあ一時やったら走ってる時にね、はい、マラソンでから痛くなってきたらロキソニン飲んだら治る。
ああ言ってましたね。
ちょっと耐えるとか、ね、そういう理屈ですわ。う
ん、はいはいはい。
おそうロキソニンが効くって書いてあって。
うん、
で取り急ぎ薬局入って。
はい。
ロキソニンくれって言って。
うん。
でロキソニンもあれまたあの普通の薬局やったらないんですよね。薬剤師がおらん薬局では無理なんですよ。
そうですね、
うん、薬剤師がいてる、薬局やったらロキソニン出してくれるんですよ。
そうですね、はい、
うん、ね、たまたまそこは薬剤師がいてたから、
はいはいはい、
あのロキソニンくださいって言ったら、うん、どうしたんですか、何かあったんですかみたいなこと言われ
てはいはい、
いや多分ね痛風やと思うんですよ、どっかもう足がめっちゃ痛くてね痛み止めで飲もうかと思ってって言ったら、うん、ああそうですか、それじゃあお大事にっつってすぐ出してくれ
た。ああよかったよかったよかった。
おお、でもこんなも効くんかいなと思って飲んだけど、
うん、
ちゃんと痛みも収まりましたよ。
よかったね。
ほんまやで。
あ、まさか、うん、
まさか痛風になるとは、
うん、
俺にも焼きが回ったもんやわ。
あんだけなんかゼロだ何台で飲んでたのに。
ほんまやで、あれだけプリン体を避けてきた男。
そうそう、
プリン体にやられたね。くっそー悔しい。さ、前の日もまあまああのビール飲んだりとかしてね。
あ、そうなんや。うん、
でもやっぱ普通にビール飲みますやん。
まあね、
旅行やから、ね、旅行やからビール飲んで、うん、ごちそうでフランス料理
ええもん食うてね。
あんなプリン体の塊みたいなもんや
ん。でもそれでパン食うもんじゃないでしょ。
わからんね。でもそれぐらいしか考えられへんねんな。そんな、うん、もう そんな、それぐらい、異常なぐらいプリン体を取ったんちゃうかな、その日。
なんかダメ押しだったんかね。
なあ、それがもうダメ押しを打って、うん、次の日痛くなって、
なんかな、
痛いなあと思って、うん、遊んでても痛いなあと思って、なんか痛いよな、これなんてなんかなと思ってたんやけど、なんのことはね、痛風ですわ。
あれが噂の痛風か。
これが痛風かと思ったね。
うん、だいぶやっぱきついですか。
きついというか、まあ、ちょっと半分ぐらい歩かれへん。めっちゃ痛い。
めっちゃ痛い。
うん、まあまあ、普通にじーっとしてたら大丈夫だよね。
はいはいはいはい。
あ、向かいのそこら辺動かさんかったら大丈夫やけど、
うん、
歩くとかそういうことに関しては、やっぱすっごい痛いな。
ああ、そう。
おう、まあ、その、いわゆる風が吹いても痛いから痛風みたいな、そこまでではない。
なるほどね。
多分ね、多分痛風ってまだ言われてないから分からんけど。
は
い
は
い、
今のところね、はい。
うん、もう一回発症したらずっとお付き合いしないとあかん病気らしいんで。
お友達なんや、そうなんや。
一回発症して、まあ、それ、最低でも10日ぐらいで収まるらしいんですよね。ほうほう、最悪でも。
ほうほう。
うん、その痛みっていうのは。
うん、
痛み収まるから、うん、収まるんやけど、そのまま放っておくと、はい、
うん、
また確実に1年以内に発症するらしいんですよ。
ああ、そうなんや。
うん、だからちゃんと医者行って、だから相談して、うん、なんか薬飲んだりとかしながらやらなあかんらしいんですよ。そこでほったらかすのがあかんって書いてあった。
なるほどね。そういうロキソニンとかに、ね、あ、もう大丈夫って思ったらいかん。
ああ、もう俺なんか、もう今、仲間はもう大丈夫って思ってるけど、
それがいかんと
ちゃんと週末、一回病院行こうかなと思って。
うん、行った方がいいですね、それはね。
内科でも、内科行かなあかんらしいね、これな、足痛いから
。ああ、そうなんや。
そう、内科行って受診してってやらなきゃらしいから、
ほんまですか。
内科ちょっと行って、ちょっとすいません、恥ずかしながら、私、酒の飲みすぎで酒の飲みすぎで痛風になってしまいましたって言わなかったのかな
と。ああ、なるほどね。まあ、そりゃ、まあ、見てもらうことにはね、まあ、確定はできんけども。
いやー、でもまあまあ、それやろな。
見立てでは。
ロキソニン飲んだらすぐ治ったもん。で次の日からもう別にそんなに痛くなくなったから、
はいはいはい、はい、
まあまあ大体3日間ぐらいですわ痛かったの。
うん、
3日間ぐらいで治るんですって。
はいはい、あ、治まるっていうかね。
ああ、痛みは治まるらしいんですよ、痛風って。
うんうんうん、
それやがな。
ちょうど
もう絶対やがな、足の親指の付け根って。そんな局部的なこと言われたらやだ。それしかないがな。こんなピンポイントで症状言われる病気も久しぶりやなと思ったわ。
ああ、確かにそうかもしれませんね。うん、
そうでしょ、特に足の、うん、親指の付け根みたいなこと書いてあったから。う
ん、バッチリやと。
ああ、そこじゃーって思った。うん、思って、もう反省した。
そうか。
せやねん、かかるね。やっぱり酒の飲みすぎやね。
もうきっぱりビールもちょっとやめて。
いや、飲んでます、それから。
そうやろ、そうやろね、うん。
はい、それからも全然、全く、あれはやってますよ。糖質ゼロとかにしてますけど。
前からそれやってたやん、お
いで。はい、全然飲んで、健康です。すっかり健康。うん。うん、よかったな。あ、危ない、危ない、危ない、ほんまに。
そうか、
まあ、ちょっと本物のビールとか飲むと危ないね。うっかり飲んでしまうと。
まあ、そりゃね。うん、
うん、だから本当にもうこんなに健康に気を使ってる人間がある日突然痛風になってしまうっていうね、びっくりするで、
うん、アルコールよりも痛風が来たと、
うん、あんなに足痛なると思えへんかった俺。
どんな感じなんですか。
どんな感じって歩かれへん感じ
ビシッとその足全体に痛みが走る感じ。
いや、足全体じゃない、局部的やね。そう、だからその親指の付け根の部分
にバシッとくる。
あ、だって歩くのには親指の付け根の部分にも体重かかりますやん。
絶対にね。
うん、そこにぐいっと体重かけるとめっちゃ痛いんですよ。
はあ。
もうほんまにもうびっこ引いて歩くって感じ。
へえ。設置できない、うん。
設置が非常に困難。
はあ。
痛いから。
うんうん。
うん、もう朝からもうみんなで痛風や痛風やつずっと言うて回る。だってもうそんなな、足。うん、なあ、ちょっとひこつって歩いてんねんから、
うん、何やっていうことになりますよね。
おう、どうしたんですか、ちょっともう多分痛風やなこれってギャーって笑われてみたいな、うん、あんたに酒飲んだらそうなりますわねって言われてせやな言いながら
誰も同情しないっていう
俺すらも認めるっていうね。
うん、
うん、ってなりますよ。
ですか、まあまあまあ、
いやー、びっくりした、ほんまに。治ったけど、今一旦
収まってるけどね。
痛みは収まったけど、
うーん、
危ない、もう本当に。
うーん、
やっぱ何十年って酒を飲み続けるとあかんってことやね。
そういうことなんですかね。
うん、朝一番から酒飲んだらあかんってことやね。危ないね、ほんまに。
そっか、痛風か。
そうやね、だから気をつけていかなあかんな、もうあと何十年か気をつけていかなあかんなと思ってんだけど、
う
ん、
そうですね、あと3、40年頑張らんとね、
うん、そうやろな、もう一生お付き合いしてもなあかんのやろなと思うけどな、うん、
まあね、まあ、症状が収まって、マシになってくれればいいんでしょうけどね、そりゃ、うん、
だバランスの良い食事は青汁で今取っていってるから
やっとるな。
青汁以外はもうしっかり今まで通りの脂っこい食事してますけどね、うん脂っこいものをビールで流し込むっていう
流し込む、
ね、してますけど、うん、それ以後も、やってるんですけど症状が出ないんで大丈夫なんちゃうかなと思ってるんですけど。
はい、見てもらってくださいね。
そうですね、だから週末ちょっと医者行こうかなと思って、
もうしっかり見てもらってください、
そう思ってるわけなんですが、ちょっと GoTo でね、
はい、
だからその痛風の GoTo ですけど、
うんうんうん、
GoTo でちょろっとちょっとええとこ行こう言って、
ええもん食うて、ええホテル泊まって、
ええもん食うて、ええホテル泊まって、
うんうん、
やろう言って、
はい、いいじゃないですか、
行ったったんですよ、
はい、どこに。
ほんで、まあまあそれ、ね、どっかホテル泊まって、
うん、
行ったんですけど、だその中のもうそのアクティビティのレクリエーションの一つとして、
はい。
島スペイン村行ったことある？
ないよ。
ないやろ。
ないですよ。
俺もないね。
ないですよね。
行ったん、行ってきてん。
パルケスパーニャとは違うの？
いや一緒です。
一緒ですね。
パルケスパーニャ
ですね。
パルケスパーニャ
ね、
なんかその、山の中にあるポツッとした遊園地、さびれた遊園地、
はい、はいはい、
行ってきたんですよ。一日遊べるからって聞いたから、う
ん
う
ん、なんでまたそこに？
いや、なんとなく、いや、伊勢に泊まったからね、伊勢に泊まったから、はいはいはいはい、どっか行くとこはって言ったら、島スペイン村があるっていうから、うんうん、島スペイン村、まあ、あれやろ、うん、ディズニーランドとか、USJ とかそういうもんやろみたいな感じ
で、はいはいはい、テーマパークでね。
そうそう、ほんでちゃんとテレビでも宣伝してるしね。
やってましたね、一時ね。
潰れずにやってるから、
うん、生き残ってたんや。
あの時期にオープンしたやつ全部潰れてるやん今。
大概ないですね。確かに
レオマワールドとかいっぱいあったやん。
ありましたね。なんか清のスペースワールドとかね。
あ、スペースワールドありましたね。うん、あれはあるのかな、オランダ村はあるのかな。
長崎オランダ村やったっけ。
長崎オランダ村はまだあるのかな。
絶対あったかな。ゼロ。
あれぐらいはあると思うんですけど、長崎オランダ村と同じぐらい唯一の居残りとして、
はいはい、
生き残りとしてあるのが島スペイン村ですよ、
はいはい、うんうん、
近鉄の、赤字、近鉄電車の赤字の一つ、うん、赤字財源の一つ。
そうなんや。
らしいですよ、
うん、
で行ったらまあまあ今 GoTo で、
はい、
券くれるじゃないですか、地域振興券で。
ああ、あるんですね、はい、
まあ行ったら1人5000円分ぐらいはくれたりとかして、
うん、
それを持ってるから、
はい、
なんまあ島スペイン村はまあまあ高いんですけど、
あ、入場がね、
入場5000円ぐらいするんですけど、
まあまあしますね。
へ、するよ、むちゃくちゃ。びっくりしたわ俺、
すごいな、
ふざけんなよと思った、
うんう
ん、するから、はい、それ賄えるんですよ。
はいはい、ちょうどね。
うん、それでちょっとなんか知らんけど山の中ずっと走ってってったらあるから、
はいはいはい、
山の中走ってって行ってきましたよ、島スペイン村。
おいおいおい、どんな素晴らしいところでしたか。
いやー、夢の国やねまるでスペインというものをコンセプトにした素晴らしい遊園地、
うん、あ、そう。何で遊べるんですか。
なんだよ、遊園地は一応あんねん。
あ、そういうワーキャーいうのはあるんだね。
なんかローリングコースターとか、うわーってこうね、あの、うんうんうん、宙吊りになったりとかするやつとか。
あ、そんなのあるんだ一応。
なんだ、ちゃんと一応遊園地あんねん。まあ、それも入れての5000円やから。
はいはいはい、
もうフリーパスみたいなやつやから。
あ、それでもう中のもんが遊び倒せると。
あ、もう今最近の遊園地スタイルって全部それですよ ね。中のリクレーションは全部そこに含まれるから。
うん、なるほどなるほど。
まあ5000円ということで、
はい、
行ってきた、うん、まあもう本当にまあまあ結構広大なところにいろいろな、うん、あのアトラクションみたいなのがバンバンあって、
はいはい、
ね、あのスペインの街並みを表現したりとか、
はいはいはい、ここはどこだと、
スペインのなんか美術館的なものもあったりとか、
うんうんうん、
でそこのスペインの美術館もあるんですけど、そこに飾られてるものは全部複製っていうね。
まあそれはそれはね、うん、
それは本物なかなか持ってこれないですよね。
うん、仕方ないですね、
そうやね。ほんでなんかたまにスペインのやつらがベアーって車に乗ってやってきてパレードみたいなやったりとか。
あ、そんなのがあるんや。へ
え、なかなか閑散としてて楽しい。
閑散
としてるね。
ああ、そう、さすが赤色、さすが。
だから今はだからその地域振興券が出るから結構多いんですよ人。
それでもね。
あ、今はねこの時期。うん、
はい。
でも普段もっとおらんって言うからね。
ただでさ
え。ようやってんなと思って。
ああ。
これ、まあ、多分オープンした頃はすごい感じ、うん、まあまあのスケールで作ってるから。
はいはい、大きいですね、やっぱ広いですね。
大きい大きい大きい、なんかその建築物とかもちゃんと大きいし、
うんうん、
やってるんですけど、
はい、
なんかいまいち盛り上がりに欠けるんですよね
盛り上がり
すっかり盛り上がりに欠けるんですよ行っても。
お、
うん、なんかあの、何人形たちもあの、うん、なんかそのキャラクターたちも、
あ、いるんだ、はいはい、
ドンキホーテをあの、
あ、なるほど、うんうん、
ドン・キホーテをモチーフとした、
はいはいはい、マスコットっていうかね、
マスコットが5体か6体ぐらいいてて、そいつらがパレードして、
うん、
やるんですよ。
パレードよほどいるんですか、それ。
パレードちゃんとやってたで。
へ
え。ディズニーランドとかでもなんか定期的にパレードするやん、
う
ん、
みたいですね。
あ、パレードするやんというか、まあ、パレードするんですよ、
うん、
ミッキーが出てきたりとかして、
はいはい、
あの朝のパレード夜のパレードみたいな感じで、夜のなんかもっと賑やかですよね、うん、ビカビカして。
エレクトリックパレードとか言うんでしょ。
エレクトリカルパレードみたいなやつな。
そんなそんなそんなやつなんかね。
ああ、おでもミッキーとかなあ言って、もうあれはもうほんま盛り上がると思うわ。
うんうん。
パルケ・エスパーニャはもうすごいですよ。パルケ・エスパーニャのパレードも。
一方、はい。
一方パルケ朝のやつ見たけど。
あ、見えたね。はいはい。
あ、ちゃんとみんなあのスペインの踊りわーってやって。
うん。
あのなんかあの車みたいなのが5台ぐらいビャー出てきて、
ああ5台もあるんや、すごい、
5台5台ぐらい出てきた、
うん、
ほんでみんなにふわーってこうなんか踊ってな、
うん、うんうんうん、う
わーなるほどみたいな感じだなああそうっすかみたいな感じやったわ。
見てる人の方がと踊ってる人とそれに変わらんかったりしませんか。そんなことはない。
いやー、それよりも まだ見てる人多かったかな。
あ、まだ多かった。あ、よかったよかった。
ああ、まだ、まあ、あのね、もうちょっと普通の日になってくると、もっとおらんらしいから。
甲斐がないな。
出張で来てるスペイン人たちもかなりな、やる気もなくなるわな。
うん、ちょっとね。うん、
帰りに、ちょっとスーパー寄ったんですよ。
はい。
終わりにね、帰ろう、うん、帰る前に。
うん、そのスペイン村の中の？
スペイン村、いや、スペイン村の帰りに、ね、電車までの時間に、
はいはい、
スーパー寄って、
うん、
であのスーパーで俺あの三重県といえば、スガキ屋やから、
は
い、
ああなるほど、そりゃそうだ、
あの、まあね、愛知県三重県といえばスガキ屋やから、スガキ屋でラーメン買って帰りたかったから、はい、
うんうん、
あのスーパー寄ってね買い物してたんですよ、
はい、はいはい、
なんかちょっとご当地もの買いたいなと思って、
うんうん、いいお土産
ね、ほんならそのパルケ・エスパーニャで踊ってたダンサーのお姉さんが買ってたわあの人パルケ・エスパーニャで踊ってた人や
っ巣に戻るな、それを。
スーパーで買い物して今から寮に帰るとこやこの人って思ってなんかちょっと引いたわ、
うんうん、バッチリ見ちゃったっていう感じね。
おー、あらーと思って、それぐらいやっぱり近鉄の赤字を一身に背負ってるっていうだけあってな、うん、
なるほどね、頑張ってやるのね。
だからその中部屋って歩いてても、
はい、
なんていうんですかね、ちっこい建物みたいな、なんか、うん、なんていうの店の長屋みたいなのがビャーってあって、
はい、
本来であればそこに雑貨屋さんとか、
あーなるほど、店がね、
土産物屋さんとかがずらっと街並みにあって、
はい、
それを買い持って見ながら歩くっていうコンセプトのもとに作られた街並みみたいなのもあると思うんですよ。
はいはい。
全閉まりですわ。
あ、
全部閉まってる。もう全然やってない。
街並みしかないという。
そうそうそうそう。もう街並みがあって、そこになんかおかしな、うん、全然子供騙しのアトラクションがちょっとあって。なんじゃこれって思いながら。
寂しいな。
やってるね、なんか豪快な、うん、あのナンパ、あの海賊船みたいなのもあったりとかするんですけど、
ほうほうほう、
海賊船があるだけやったりとかね、
あるだけ。
なんか昔はそこにちゃんとドラマがあって、
はいはい、なんかね、ちゃんちゃんバラバラと、
なんか酔っ払いの、やつがおったりとか、
うん、
あ、なるほど、酔っ払いの海賊がおったりとか、
はいはいはいはい、
そういうのもあって、なんか船に乗ってみんなでアドベンチャーみたいなのができたみたいなこと言うんですけど、
ほうほうほうほう、
あのそれも全部封鎖になってまして、
うーん、寂しい。
寂しいね。箱だけがまあまあある状態っていう
か、うん、まあね、生地箱がしっかりしてるから。
で、遊園地と箱だけ。
うんうんうん。
遊園地はまあ稼働してるし、
うん、
あとは箱がちょろちょろあってっていう。
うんうん、
感じのやつですわね。
そうすか、
うん、もうなんかこれほんの 2day パスとかあるんですよ。
2日も
2日折れってか、ここにってむちゃくちゃ言うたかもなこれっていうぐらいの、
うん、2日もいらんやろと。
2日いらんいらん、半日でよ。
半日
で全部もうなんとなく網羅できそうな感じやな。
ああそう、
となると5000円はまあまあ高いよね。
なるほどね。
で、なんかいろいろ、だからその自分のところでやってるんじゃなくて、うん、飯食うところで、例えば協賛がおったりとか、
はいはい、
アサヒビールが協賛してたりとか、
はいはいはい、
するから、だからその人らと、まあ、みんな分け分けしながら、
うん、
儲からんなと思ってやってるやろな、あれ、みんな
って。なるほどね。
こんなとこ誰来んねんみたいな思いながらみんなやってるよな。
やっぱバスや何やりわーっと走ってくるわけですね。
バスで、まあ、ちょっと身近な駅からはまあまあ10分か15分ぐらいでバスで来れるからね、
うん、あ、そんなもんか。
来れるからまあそれで来たらいいんじゃないですかね。
うん、
でもそれだけ目的に来るには結構しんどいっすよね。
あ、そうなんや。
しんどいしんどい、暇つぶされへんもん。もうなんか1日、あっという間に1日が過ぎましたって感じでもない
ね。ではないっていうね。
あ、どう、うん、もうええ加減もうええやろみたいな。
もうなんかないかねっていうね。
あ、もうアトラクションもほんならもうこの年になったらもうそんなコースターとか乗られへんや。
まあそうね、
うん、怖って
確かにしんどいて、
まあ、あとはもうなんか子供が乗るようなアトラクションとかフィアーって乗ったりとかしながら
うんうん、う
ん、おるんやけど、だからいまいち弾けんもんがありながら。あります。
その家族連れとか多かったんですよ。それでも
多い、もう家族連れしか無理。
ああ、なるほどね。
ちっちゃい子供でも連れていかん限りあんなとこ楽しめないですよ。
うん、みんな遊園地に行っちゃう感じですね。
みんな遊園地で、昔オープン当初はもっと大人も楽しめる施設やったらしいんですわ。
はいはいはい。
あ、まあまあアダルトな感じもあったりとかして、
ほう、
フラメンコ踊ったりとかして。
なるほど。
大人も見れるアトラクションがあったらしいんですけど、今も全然ないです。
全然、
全部子供相手。
ああ、そう。
なんかそのショースペースみたいなリクレイ、うん、なんかわーってみんな踊ったりするスペースもあるんですけど、
うんうんうん、
そこでやっててもあのお人形さんが出てきてみんなでわーって踊ってるだけやもんね。
ああ、そう。なんか
スペインの歌歌いながら、
はいはい、
スペインの歌っていうか日本の歌なんですけど、うん、
日本の歌なの。
歌謡曲なんですけど。
ああ、そうだね。
オリジナル曲を歌いながら、みんなでわーって踊ったりとか、
うん、はいはい。
でなんか行ったらすぐになんかショーがあるって言って、なんかその広場みたいなのがぼーっと座ってたら、
う
ん、なんか昨日今日素人が作ったみたい なんか船みたいな車でビヤーってスペイン人がやってきたみたいな。
はい、はい、
なんかやってきたなと思ったらそいつらがお祭りだみたいな感じでみんなで踊ってた。
はいはいはい。
そのさっきスーパーで見かけた人がね。
姉ちゃんたちが
大変、こんなはずじゃなかったと思ってるよな、この人もと思って。
ね、確かにな。
あ、しゃーない、今な。
人が来んかったらね、まあ今は特にそうやけどもね。
まあ、ほんで施設としてまだ生きてるんやから。
それはすごいね、むしろ。
まだ、まあ、ようやるなって思うよね。
うん、よう生き残ってますよね。
えらいなと思って、これ、この状態で、な、うん、近くにホテルとかも完備して。
うんうん。あ、ホテルは近くあるんですね。
じゃあホテルあるんですよ。バスで数分のところに、
はいはい、
そのでかいあのパルケエスパーニャホテルみたいなのがあって、
うんうん、
そこで泊まって、また次の日も来れると、うん、次の日来ませんけど。
来ませんが。
全部1日でたくさんですけど。
十分ですけど。はあ、
ああ来るんですね。わあ、すごいすごい遊園地やなと思って。喜んでたのやっぱり、ね、ちびっことかでね、なんかすごい無熱心な子とかいてるんですよ。
は
い、
あ、そうなんですか。
一人だけ熱心な子見かけたの俺。
ほう、何が熱心なんですか。
踊りとか全部できんの。そのなんかスペイン人の人とかが来てわーって踊ったりしてるの、一緒に踊ったりとかする子おるんですよ。
へー、すごい。
一般客なんですよ、その子。
うんうん。
いろんなその踊りのイベントの箇所で随所に見かけるんです。
う
ん、
ほうほうほうほう、またおる、また
おる。そういう子を見かけると、
うん、
あ、こうたった一人に応援されてる施設やけども、
うん、
これはこの子のためにも続けた方がいいんじゃないかって思う。
まあね、
この子のための施設やなと思って、うん、頑張れって思った。
そうね。
この子は多分このパルケエスパーニャがなくなったら、
うん、
どれほど悲しむんやと思って。この子はパルケ・エスパーニャと共に生きてるぞと思ってね、
うん、そんなに愛されてると、
そんなに来るぐらいやからもうそんな毎週来てるレベルやで、あれ
かもしれませんね、うん、
ああでもね YouTube とかでいろいろ映像見ながら
はいはいはい、
家で踊りの練習して、
むしろ親が職人やったりなんかしてね。
違うね、絶対違うね、一般客やったね。
一般客やった、間違いないそれは
間違いない、間違いない、普通のお客さんほんでなんかスペインみたいな格好してるから、その子、わあこの子家からこんな格好で来るんやね、しやーと思ったら、中でそういうスペインの服、うん、あのレンタルしてくれんねんな。
あ、なるほど。
着替えれんねん。
うんうんうん、
それ借りて、
うん、
スペインの服に着替えて、
うん、
で踊り、いろんなところの踊りを見て、
うん、
一日楽しむっていう楽しみ方もあるんですよ。
なるほど、
素晴らしい。その子のためにもなくしたらあかん、この施設は。そう
ね、弓をね、なくさんといてほしいですね。
たまたま俺はあの趣旨が違っただけでこの施設に対して合わんかっただけで、この子たちは、うん、まあね、この子には合うんだと、うん、
心の底は楽しんどると、
ね、なくさないでね、近鉄と思って電車で儲かってるんやから頑張ってと思ってアーバンライナーもうガンガン走らせてもっとやってと思って。
そうね、それでね、補填してもらってね、はい、
思ったっすわ。
へえ、
よう残ってるわ、あんな施設。
すごいね。
うん、すごいテーマパークなんてもうちょっと今もう過渡期やから。
そうですかね、
ディズニーランドぐらいやろ、そのままのスタイルでやれてるのなんて。
うん、うん、
USJ ですらあそこまで変わってんねんから。
まあそうですね、確かにね。
そうそうそうそう、だからそういうテーマパークなんて今しんどいんですけど、
多分。そうですね、
遊園地経営みたいなのって
膨大なコストかかりますよね。
そうやで、人も人件費もかかるで、あんなもん。
そうですね、
あのお姉ちゃんとか冷めた顔でバイバイとか言うてくれるよ
冷めた顔で
ディズニーランドって気持ちも入りますわ、
うん、まあね、もっとにこやかにね、
客アホほど来るから、
うん、盛り上がりもしますわね。
でも島スペイン村でどうもありがとうバイバイとか言われへんよ冷めてばよんだろはいはい、ま、お疲れさんお疲れさんっつってまた来てなっていう感じやな、はい、また会ったら来てなっていう感じやわな、
ね、あんまよ、会ったら来てねやね、
ほんまやわ、もういう感じがいいですね。たまに遊園地行くと楽しいですねなんか物悲しくて楽しいねよかったっすわ。おすすめしますわ、ちょっと癒されますよ、
ある意味、
ある意味癒されますよあ、まだあんねや、こういう施設って存続できるんやっていうなんかツーリングとかでフラーって行って3時間ぐらいぼーっとしてる分じゃちょうどいいっすあれ。
なるほどね、
昼飯も大して生まないしね。
ああ、そうなんや、
テーマパークやし。
そうなんや、高いし。
でも全然高いだけで生まないやんだろ。
うん、いうパターンね。
スペインやからパエリアでも食おうと思ってでパエリア置いてるレストランみたいなとか入るけど、
入ったら、はい、
全然うまない
全然うまい、あかんな
全然うまない、まあこれパエリアじゃないやほんでってなるやつ
あ、そうなんや、
焼き飯やんけこれっていうやつな
あー、つらいな、やっぱそういう悪循環やね。
そういうことになってまうねんね、これね。
うん、品すらどうすっちゅうか。
あ、まあまあ、でもまだなんとか続けようっていう姿勢が、
うんうんうん、
どっかで何か変わるかもしれんもん。
まあそうですね、それは
何か大きくガーンと反転するかもしれんからな、
良、うん、くもね悪くもね、
継続してほしいっすよ。
うん、
二度と行かないですけどたまたまもう僕とはもうね、うん、たもとを分かちましたけど、
縁がありませんでしたということでね、
行かないですけども、なんとか続けていただきたい
つらそれとしてね、
こう子供たちの夢として続けていただきたい。
そうね、そんな頑張る子がおる限りね、
その子供たちも大人になったら、うわ子供騙しってのはこういう話だと思うと思うんですけど。
そうですか
これはもうしょうがないと思いますよ。
うん、
まあまあのんびりしてて楽しいですよ。
まあね、そういう意味ではそうせかせかせんとのんびりできるところでやると。
あ、もうほんまにふわーっとあれでぼーっとしてる分には全然、
う
ん、
なるほどね。それで5000円払えるかっていうことでね。
たぶん5000円はな、だから今回ただみたいなもんで行ってるからな
うん、なんとかなったと。
あ、それで行ってるからまあ気持ちも持つけどな。
うん、うん、
5000円払ってたらちょっと気持ちももうちょっとだんだんイライラしてくるよね
おいって思うと、
なんやとこれ、
うん、
どういうことやっちゃうあれになっていくから
なっちゃうと、
あ、いうことなんで、うん、まあ、ちょっとそんな旅行してきましたっていうこと。
そうでしたか。
ね、ご報告でございますんで、
はい、十分に戦い、
皆さんも伊勢をお越しの際もツーリングなんかでお越しの際は、
うん、
必ず
必ず
行ってくる、一回パルケ・エスパーニャ行ってくださいいいですいいです、ご当地いいですえ、お待ちしておりますってみんな言ってましたんで、
わかりました、はい、スーパーで姉ちゃんでも会えると、
さあ、方ですね、よろしいです、ね、パルケ・エスパーニャのお姉ちゃん買い物してますんで晩飯の晩飯の買い物してて、うん、わあしてんなって思いますんで、ね、あのいいですよ、
はい、
ぜひぜひ行ってください、
わかりました、
はい、はい、いうことでございました、
はい、ありがとうございました、
はい、塗装は無我の境地へと誘ってくれる、そうは思わないか。
確かにどっかトリップしてますね。
関東行こうよぜ、キャンプラジオ。
はい、というわけでね、
ほいほい、
イベントやね、
イベントですね、言うたって、
はい、イベントでございますが、10月の29日、はい、先ほどもちょっと前半でありましたけども、
はい、
はい、ラジオエレジーね、やらせていただきますよ、また、
はい、久しぶりですね、
はい、そうです、あの思い出したら声かけてくれるシステムになってるんで、
そういうシステム、
ね、それまであえてあの、うん、自分の方からは働きかけないようにしてるんで、僕、
ないというね、はい、
あの、どうですかって、なんか空いた隙間に入りませんかって言うてくれたらやるようにしてるんです。
うん、
そのタイミング、お互いの、ね、タイミングがあったんで今回、
はいはいはい、
また開催することになりました、
なりましたと、
はい、29日でございますけども、はいはい、やらせていただきますよ、
晩でしたっけ、
晩ですね、晩、はい、晩しかないです、もうこんな晩やるしかないんです、
はい
7時半からナンバーベニズル、
はい、
ね、パディ君と2人で
久しぶりにやりますね、
やらせてもらいます、日曜日なんでね、来やすいと思いますよ、
ね、ね、遠慮なくお越しください、
さらっと顔出してくださいよ皆さん、
ねね、顔見立ってくださいね、
大丈夫大丈夫、あのソーシャルディスタンスもバッチリ取れてますんで、あの気にしなくてもソーシャルディスタンスは取れる距離にありますんで、
う
ん、
ご心配なくね、
はい、ご心配はして、もうそんな心配全然いりません、
ね、ご遠慮も心配も及びです、
はい、もうそんなことは及びませんので、
うん、
ぜひ来てください、全然あの楽に見れますんではい、マスクの一つでもしてくれば全然大丈夫
です、そうですね、
はい、いうことでございますね、ナンバーベニズルで、
はい、
やりますんで、
はい、
はい、10月29日 ね、
ね、
はい、ぜひ来てください、
はい、ね、12月前の最後のお休みっていうこと
で、ああそういうことじゃね、そういうことじゃね、もうこれ以後ない可能性があるからね、今年は
どうかすると、どうかすると、
ああもうどうかするともう終わりの可能性あります
よ、ね、うん、そう思うとね、
あのそう思うと今一回言っといた方がいいんじゃないですかって感じです ね、 ね、
貴重な機会ということですね、
さあさあさあさあ、そういうことでございますので、どうぞお待ちしております、
はい、お越しやす、
はい、ありがとうございます、じゃあですね、はい、今週もね、はい、最後でございますんで、ヨマちゃんのね、
はい、
ご紹介聞きつつ、
はい、終わっ
ていこうじゃないですか、
はい、了解です、
はい、
今回は映画ということでして、
はあ、
ね、封切りの映画ではないんです、 DVD で見ました、
DVD で見たの、
はい、
おう、何や、
イカリエ XB1 という SF
映画、何やねんそれ、また変わったん探してきたな、
ね、これね、何年か前に
うん、
いわゆる小劇場で上映をされてたんですよ、
なんか単館上映的なやつね、
そんなやつ、そんなやつ、
はいはい、何やったかね、国名衝撃とかそういうとこね、
そう、そんな感じ、そんな感じ、
ああはいはい、うん、でやった映画
やってて、あの見に来たいな思いながら見れんかった映画だったんですね、
あそうなんや、へえ、いい感じの映画なんですか、で
いい感じの映画、うん、と思って見に行った、うん、あの DVD 売ってるのを最近知ったんでやっと買ってみた、
あ買ったのすごいね、
した、
買うんか、まあまあレンタルなんか出てるはずがないやろからな、
あの ちなみにあのアマゾンでレンタルで見れんことはない、
あれとかでも見れるんかな、そういうツタヤディスカスとか
あるかもしれませんね、
そういうので探しは案外あるかもしれんね、
あるかもしれませんね、
あでもそこまでの労力ももう嫌やし、
嫌やし、はい、
うん、1500件ぐらいなら出そうかと、
2000円ぐらいしましたけどね、
あ、2000円ぐらいしました、まあまあ
高
い
ですね、はい、まあまあしましたけどね、
なんでしょうか。
で、まあ、あと残らんでんやったら、アマゾンプライムで、通常版と高画質版で、あの、2種類、あの、見れますんで。
あ、プライムで見れるの？
レンタル
扱い、ね。あ、レンタル、100件払わなあかんやつな。
100件、100件で、低画質か、高画質でな、もうちょっと払うか、いいやつ。
あ、そう。へぇ、はい、ほんなら、まあ、どうしても気になる人は。
ご覧くださいというところですが。
見ておくんなさいって感じやろな。
そうですね。ね、この映画変わってるというのはですね。
はい。
1963年、
ちょっと生まれる前やな、俺。
前あたりでね。
お
う、チェコの映画なんですよ。
チェコスロバキア、
チェコスロバキアの頃ですわ。
そんなもん体操ぐらいしかしてないよ、思った
ね、
チェコ
の。そんな感じ、さ、ほんまそうね。
おお、なんでか、それ。
しかも白黒。
白黒、
はい。
カラーで一応作れる時代の、
うん、もう余裕でその頃カラーの時代ですよ。
何なん、一体何すんのそれ。
僕狙ってやったんか、さすが共産圏なんかよく分かんないんですけどね、そこは。
おうおうおうおう、
この頃って、まあ、いわゆる超共産圏の時代なんですね、バリバリ。
ああ、そういうことな。おう、はいはい、
ソ連がバッチリやった頃ですね、まだまだ。
ファッファファーみたいなやつそんな感じ。
まあね、まあね、あのね、もうオープニングからしたら電子音、シンセとは言わない電子音バリバリの音楽が流れるような感じでね。
ピコピコピコピコ系か。
そうそう。
はいはいはいはい。
まあ時代をものすごく感じさせてくれる楽しさ。
おうおう、時代はええわね。それは古い映画見たら大体時代古いからな。
うん、そうそう。
懐かしいなーってなるけどもや。
ところがそれがですよ。うん、あの、単に古いというわけじゃなくて、カーテンの向こう、はい、鉄のカーテンの向こう側なわけですよ、国としては。
おうおう、そうやね、共産圏やから。
そうなんですよ。だからやっぱりセンスとかね、やっぱりそういう雰囲気が違うんであろうなと思って、僕は気になってた映画なわけですよ。
独裁的なね。
独裁的
あのなんかそういうやつね、
何かにつけ共産主義万歳というみたいな。
だから北朝鮮のみんなで旗持ってわーって喜んでる、
う
ん
う
ん
う
ん、
万歳みたいなね、
うん、そうそう、そういうやつを想像するやんか。
さすがにそういう映画ではなかったですけどね、これはね。
あ、違うの、ちゃんとやってくれてるの、うん、
割と普通の映画でした、話としては。
はいはいはい。
おう、何やろ、ともかくまず一番の売り、
うん、何やろこの映画、
うん、やっぱりレトロあ、そう、あ、そうですね、そこから話しましょう。あの、このイカリエ XB1 というのは何のことかというと、
そうそうそうそうそう、宇宙船みたいな話やんか。
ああ、おっしゃる通り、おっしゃる通り。
ああ、そうなん、 SF
なん、正解、 SF です、 SF です。
やったやったぜ
、ちなみに YouTube で、あの、冒頭6分とか、あの、予告編とかも、ね、見て流れてますんで、ご覧ください。
ああ、そういうの見れるの、
見れます
ね、イカリエがな。おうおうおうおうおお。
で、地球を、あの、出発しまして、
はい、
アルファケンタウルという一番近い恒星系に生命を求めて飛んでいく宇宙船の話っていうようなことですね。
ああ、
これ
は、なるほどなるほど、うん、はい、単純やね。
単純明快ですね。
単純でいいですよね、
は
い、
いかにも昔の SF って感じですね。
そうやもんな、そうやな、はい、月旅行みたいな話やもんな。
そうですそうです。
うん、
で、まあ、年代としては2163年とかいう感じなんですね、これね。
ああ、結構な未来じゃないですか。
未来なんですよ。
おうおう。
で、その、まあ、当然が、その、よその恒星に行くので、めっちゃ遠いとこなわけですよ。何光年レベルのね。
うんうんうんうん。
で、それに15年かけて行くと。
ああ、今からね。はい、はい、はい。
行って帰ったら15年かかると。
ああ、はい、わかるわかる。う
ん、ところが、仙台は、あの、2年しか経ってないんですよ、みたいな話なんですよね。
え、どういうこと？え、帰ってきたら2年しか経ってなかったん？
ね、あの、船が飛んで、あの、宇宙船が旅立ちました。
うん。
帰ってきました。
うん。
だから15年経ってるんですよ。
ああ、はいはいはい。
やけど、仙台は2年しか経ってない。
仙台って何？え？
船の中、宇宙船の中。
ああ、仙台では2年しか経ってないんや。
はい。
ほう。
というふうな話なんですよね。内容としてね、まず。
ああ、っていうことは、地球では15年経ってるから。
うん。
それと2年しか経ってない人たちの触れ合いってこと？
そういうこともちょっとあの触れられるわけですよ。
好きな彼女はまあまあ年取ってたってこと。
奥さんは年取っちゃうよねっていう話。
ああ、それは取るよね。15年っていう微妙やな。
なかなか。で、子供がもう中学生みたいな話だったりするわけです
よ。あ、中学生やったらまあええやん。うん、おじいさんになってるっちゃやったら話別やけど。
もっと話ですけどね。
あの、中学生ぐらいやったらまあ2年ぐらいでも納得できるレベルや。
できるかな。
年数も。
できる。
できるやろ。なんとかね、自分納得できるやろ。
まあ、せざるを得んねやけどね、そういう世界だからね。ま
あ、あ、そうですか。はい。そのズレを楽しむ話
というのもセリフだけなわけですね、結構ね。あの
セリフだけな。
うん。あの、地球と通信をして、なんかそういう夫婦が会話を、離れ離れになった夫婦が会話をするとかいうのはあったりするんですけどね。
ああ、はいはいはい。
もう、その辺を言い出すと、あの、インターステラーとか見ちゃったら、うん、この映画なんかもう端にも棒にもかからんわけですよ、そういうレベルでは。
ああ、もう、チャチすぎて。
チャチすぎて、もう。でなんですまあ実は1963年でモノクロで当時の SF 映画でぼやややんと想像するとまあそこから当たらずとも遠からずレベルの映画のわけですよ言ってしまえば。
ああ想像からは出ないわけね。
そうはるかにね大きくはみ出すほどの映画はないと。
全然あなたの想像通りな映画ができ
ない。割とと、うん、
うんうんうんうん。
まあどっちかというと何その前年1962年に日本であの、うん、妖精グラスっていう私の大好きな映画があるんですが、あれはもう当然カラーの映画で、うん、
はい、
で地球を動かしてあの脱出するという、まあ、わけのわからない映画なわけですけども、
うんうんうん、
まあスペクタクルシーンだなんだ見どころが言うてよっぽど違うのがありますわ数は。
ほんまかいな。
はるかに、はるかに。
日本買ってたのそれ。
よっぽど買ってますわ、ええ、そういう意味では。
あ、そう。うん、あいた、やられたな。
うん、なんだけど、ただこの映画の見どころというのはまずは、
はいはい、やっぱそれが引きがなかったらやっぱ手に入れないじゃないですか。
そこですよ、そこですよ。
なぜヨマちゃんが欲しかったのかっていうことやろ。
そう、そういうことですよ、はい、そこですよ。
そこ教えてもらいましょうよ。
ねえ、まあレトロフューチャーな船内ってやつですね。
レトロフューチャーな船内って。
もうそうとしか言いようがないこのレトロフューチャー
さんですね。何あのあれやろ、どうせピカピカ光ってるだけやろ。
もうピッカピカピッカピカ光ってるやつね。
あれ四角いボタンとかそういうの、うん、丸い電気とかそういうの、
うん。そうよう分かってますね。見たき、もう先に見たんちゃうかなっていうぐらいですね。
そうやろ、知ってんちゃうかよぐらい見てるやろ、
うん。いやほんまに。うん、
ほんで、なんかそこの映画の中で、キュイーン、キュイーン、キュイーンって音がしたりとかして
る。もう電子音が常に
日頃シンセサイザーの音みたいなしてるや
つ。うん、そうそうそう。電子音がしょっちゅう流れてるっていうね。
スタージンガーみたいな音してんだよ、ずっと。
スタージンガー
って。あの、船の中で。
はいはいはいはい。
おう。それ全然想像の息を出ないんですけど、
ね、そうそう、もうタッチパネルだとかねキーボードなんていうしゃらくさいもんは一切ないと。
いや、そんな未来じゃないもん。
もう全てボタン操作っていう感じですよね。
そんな未来ないもん、全部ボタンですよ。なの、
そうですよ、ピカピカ光るパネル、バチバチ押すボタン、
ガシャガシャガシャガシャ押すやつやろ。
そうそうそう、
わかるわ、古いわ。
もうそういうね、塗り固められた映画というところでもう分かっていただきたいと。
なるほどな。だから、未来なのに、携帯電話とか も全然ない時代のやつやろ。
もう余裕でね、
固定電話とかで電話してるようなノリやろ。
うん、あの、テレビ通信ができますけどね。
テレビ通信しますけどね。テレビ通信しますか。
それはできますけどね、さすがにね。
ああ、よかった。それもまあまあ未来やな。うん、
そこでぐらい。
スカイプできないね、スカイプ。
スカイプ、そう、そう、ズームの予言をしてるわけです
、ね。あ、宇宙でズーム会議ができ
る、ね。ズームできるわけですな。うん、
あ、そういうことでは、未来を予想してるじゃないですか。
うん、会議はしてなかったけどね。うん、
会議してなかった。
会議はしてなかった。マンツーマンやったけどね。
言い合いとかしてる感じ。
そんな感じ、そんな感じ。
そういう感じですか。へぇ、
あとは、
まあ、面白いかな、ね、うん、うん、なんの、あとは
何。あとはなんかこう、見るからにあのロボットも出てきますしね。
あのハリボテみたいな、
ハリボテ、うわー、ロボットーみたいなやつが出てきますから、
ガシャンガシャン動くやつ、
いう感じで、もう、われわれはみたいな、この音声で喋るやつね、当然。
あれやろ、ロボットに上から踏み潰されたら、圧死するようなやつやろ、
うん、そんなやつ、そんなやつ、そんなやつ、
うわーって、重たいっていうやつだろ、
そんな感じ、そんな感じ、絶対こけんないようなやつね、
箱やな、
箱、ね、箱、ほんま箱、うん、
あ、そんなロボットも出てくるの、
出てくる、一体だけやけど。
一体だけ、予算の都合上大変ですね。
投げて大変やったんで。
予算の都合がありますから。
セリフではロボットがいろいろ働いてるっていうことを言ってるんやけど、ロボットは一体しか見たくないっていう。
その船内では。
船内では、
いや、だからあれみたいなもんね、宇宙戦艦のアナライザーみたいなもんやもんな。
まあ、まあ、あくまで活躍はしないですけどね。
あの一体だけしかいてないから、
一体しかいないからね、
そうですね。いや、あれ以外にあまり見えへんから、宇宙戦艦ヤマトの中で。
そうでしたね、
それぐらいの存在感っていうこと。
存在感、まあそうですね。
ああ、いいっすね。
もうなかなかナイスな時代のロボットですんで。
で、なんで話は面白いの？
あの、テンポは良くないです、当然。当たり前です
。最悪やん、もう。
もう
テンポ良くないんかよ。
めっちゃのんびりしてますから。
ああ、なんかそのピンチとかもなんか訪れたりとかしてんの？
一応あるんです。あの、ちょっ と中盤に、お、ちょっとホラーっぽい展開みたいなのもあるし。
あ、ホラーっぽいんや。ホラーじゃないんや。
ホラーじゃない、ホラーっぽい。
ああ、ちょ、怖いな、おい、よう見たら、うん、みたいな話。
なかなかこう、そこ、そのシーンを入れると、こう、おうおうおう、あの、投じながら見せてくれますねっていうのは若干あったり。
余裕やな、もう。
余裕を持ってみれば、はい、
スタンスがもう余裕よね。
そこはもう、はい。
向き合う姿勢がね。
もう大丈夫ですよ、はい。
ああ、うわ、ちょっとびっくりしたわ、今、ぐらいの。
ぐらいのね。
うん、やりますな、ぐらいの感じ。
そんな感じ、そんな感じで。
うわ、どれぐらいあるんですか、尺。
そんな長くないですよ。
60分ぐらい？
あ、もうちょっと見れる。88分。
あ、90分か、ほん
なら。はい。まあ、ギリですね。
しんどいな、ちょっと90分でなってくると、
ちょっとギリですね、これは。
そのテンポで90分はしんどいな、
ちょっとギリですね、はい。
モノクロ、しかもそんなに、事件もないんやろ。
もう畳みかかる展開なんかないですからね、そうそう、ね。
ない、宇宙の悪いやつはやってこない。
そうそうやってこないですね、はい。
そうそうやってこないんや。
はい。
どうやって90分その宇宙船の中で生活すんねん。
いやー、そこなんですよね、
そうやろ。どうやってみんなを納得させんねんだ。
そこはやっぱりレトロフューチャーの時代を見て喜ぶということ
で。レトロフューチャー感を楽しんでくれと。
はい、あの船外に、あの割と40人乗ってる宇宙船なんですよ、その宇宙船って。割とまあ大きい。
40人も乗ってんの？
そう、40人清掃するシーンはないですけどね。
一人がずっと進めんねんの？
まあまあ、まあ、20人ぐらいか、20、30人ぐらいですよ。
回し役がずっとやってんねんの、みんなやって
ね。ええとこね、主要メンバーいますからね。
ああ、はいはいはい。それがやるけど。
うん、で、そこからね、あの、船外に出る、なんちゃって、小型機みたいなの出てくるんですよ。
ああ、あれや。コスモタイガーいてるんや。
まあそんなにいてるんですよ。そのラインがね、円盤なんですよね。
はいはい、いいじゃないですか。悪くないじゃないですか。
もう当時のなんか未来的な乗り物のイメージそのままなんでしょうかね。
もう子供に書かせたら円盤書きましたみたいな。
そんな感じ。
とも
かく前編そういう雰囲気ですんで。
もうほんまに想像の息を出ないね。
あんまり出ないですね。
うわ、意外やったなはないね。
そうですね。
そう。
ただね、あのね、うん、この映画のね、そのパッケージの折りが書いてるんですが、
うん、
2001年宇宙の旅、スタートレック、すべてはここから始まった。1963年、チェコスロバキアで生まれた奇跡の SF 映画とか書いてるんですが。
あ、奇跡なんや。は
い、はい、はい。やらい吹いてくれるやんけと思うじゃないですか。
お前やな、言うだけ言うな。
やらい吹くやんけと。で、キューブリックも当時この映画ちょっと見たんちゃうかっていう話もあってね。
見たんちゃうか。
一応そういう
見たんじゃないね
ん
ね、
証言があるんですって、なんかそういう。見たらしい
という
。
キューブリックが見ましたと。
という証言もあるらしい、その近くに寄った人のね。
先生、ガチャって開けたら、先生、なんか部屋の中でそんな風な映画見てましたわ、みたいな
、まあ、映画館行
ったぐらいの感じ。
当時やから映画館行ったと思いますけどね。
多分これやったと思うんですよね、ぐらいの感じか。
それの角度はよく分かんないですけど、
あんまり覚えてないんですけど、うん、これやったと思います、当時これしかなかったんで、みたいな話だろ。
かもしんないけどね。
そんなこと言うてんねやろ。
うん、
あ、そう。
まあ、言われてみればですよ。あ、なるほど。まあ、それはそうかもしれないこととは言えないこともないかもしれんね、というシーンがいくつかある。
すごい遠いな。おうお
うおう、でも言われてみれば、ほほーと思わなくもないかなという気がしないでもない。
うん、ああ、ここヒントになってんちゃうのみたいなやつ、
うんうんうんうん。
ないな。
うん、私もそう思いたいんですけどね。
まず持ってない。
私もそう思いたいんですけどね。
チェコがスタートってことは絶対ないと思う。
いや、でもね、チェコっていう国は、ロボットという国を初めて作った人が生まれた国なんですよ。
ああ、そうだ、そんな SF 感満載なとこな。
案外あそこあるんですよ、そういうところが。
ああ、そう。
うん。
ほんならそうかもしれんわ。ほんならキューブリックもそれ見たんちゃ
う、うんうん、まあそれで影響を受けたことはどうか分かんないけどね。
見てよーし、うん、俺も2001の宇宙の旅作るぞーって思った
やるぞーって言ってね、
うん、やったろー、よっしゃー、うん、できるって思ったやろ、うん、
負けーん言ってね。
ああそうそうそうそう、そんなぐらいやったじゃ
あ。まあね、これで5年ぐらいであのこんなにクオリティが違う映画ができるもんかって思いますね、本当に。
絶対できてない
本当に。
だってキューブリックの方がすごいやつ作ってんねんろ。
そう、いや、63年でこれでしょ。で、2001年、68年ぐらいなんですよね。
ああ、ほんで 5年後。
5年でこんな差ができるかっていうぐらいすごいですからね、ほんまね。
絶対インスパイアされてへんや、その5年で。
な気がするんですけどね。それでもね、こう、そう思ってみると、ほほーと思うシーンが確かにあるんですよ。
あ、お前ヒントとされてる部分、
うん、なんかこう言われちゃうと、うーんと思ってしまいたくなるカットは確かにあるんですね。だからそこはもう各人のお楽しみということで。
で無理やり合わせに行っただけやろ。
いやいやいやいやいや。
無理やりすり合わせに行っただけやろ、
うん、
そこ、
うん。いや、でもね、それだけじゃないとこがあるんですよ。確かにやけど。
まあ、ほんま、うん、
こう、そう。うん。
うん、無重力、うん、無重力演出するやつ？
全部歩いてますよ。
全部あのぐるっとロボットみたいなお姉ちゃんがずっとぐるっと回るやつ？
ぐるっと回る。あ、そんなないですよ。そんな大層なやつはないですよ。
あ、そんな特撮は出さないと。
常に平らな池を平らに歩いてますよ。
そんなとこ、そんなあの、うん、特撮なんかには騙されないと。
騙されない。そう、本質を見ろと。うん、
平面っていうことやね。
うん、基本平面的なわけですから
ね。 2D で動いてるわけよね、全てが。
上下がある世界ですからね、宇宙戦闘機とかね。そこはやっぱり、
ああ、どこヒントにしたらいいんかな、それ本当に。
まあね、これはぜひちょっと見てね、はーんって言ってください。はい、
わかりました。どうか手に入んねやと。あ、まあ、だからプライムやったらな、100円で見れるからな。
見れます、見れます。はい、
それやったらちょっとひょっとしたらいいかもしれない ね。
で、YouTube で予告編やらないんじゃない。あ、結構流れてるんで。
いいよいいよいいよいいよ。
これ見て金銭に触れるよあったら、まあ見てもらっていいかもしれませんね。はい、
何人が触れるんやって感じやろな、ここから。
だからレトロフューチャーが出ない。
あ、レトロフューチャー好きにはもうたまらないと。
そういうことで、ああ、なんかあ、万博見たいみたいな感じ。
レトロフューチャーって言葉ももう使わんようになって久しいけどな。
久しいけどね、それゆえに愛しいということでね。
もう何十年前の話やからな、万博みたいな話だろ。
まあほんまに、もうそういう感じ、万博的、超万博的。
ああ、太陽の塔みたいな話か。
太陽の塔、パビリオンのね、中みたいな感じね。
ポートピア博みたいなもんやね。
うん、あれは20年経ってます、10年経ってますけどね。
あ、そうですか、そうですよ。まあまあ、ちょっと、
はい。
ね、機会があればですよ。
機会があれば、時間があ
って余裕があれば。あくまで機
会があれば。あくまで余裕があればね。
なかなか90分という時間がないからね、俺に。
そうですね。
忙しいから普段。
なんかあーしんどいときに寝ると見事に寝ると思います
ね。そうやな。あの、はい、風で寝込んだ時とかに90分時間できたら見ようかな。
絶対途中で寝ますから、そういう
時。あ、ほんまに。あ、いいや、ちょうど睡眠導入剤として。
もう下のこれやしね。それドカンドカンなりませんから、ね。
でもぴったりじゃないです。ぴったりじゃないです。
はい、
そんな変な映画見てみます。
ちょっとあの予告だけでもご覧くださいということですね。
わかりました、YouTube で見れますんでね。
そうですね、
はい、ぜひ皆さんも見てください。
はい、イカリア XB1 でした。
了解。
まあ、はい、
面白そうな話ですね。わ、うん、かりました。
はい、
はい、というわけでね、今週
は、はい、
終わっていこうかと思います。
はい、もう時間でございますよ。はい、
ほんまやな、ほんま寒くなったりな。
週明けからちょっと寒くなってくるかもしれませんけどね、さすがに。
病気が蔓延したりとかな。
うーん、
こっから正月やいうのにちょっとな。
ほんまですね。
気の悪い話もありますけども、
うん、
ねえ、ちょっともうちょっとなんだかんだと ね、
そうですね、
やっていきましょうよ、
ね、もうこれからますます忙しくなってくるけどね、まあ、うまいもん食ってね、笑うときもあるんだよね、うん、本当に
もうすぐ薬もできるはずですから、
そうね、そう願いたいですね、
お薬できますからもうちょっと待ってください
ね、待ちましょう
ね、それできればもうどこでも行ってもらっていいんで全然もう自由にやってもらっていいと思います、
ね、オリンピックの前もやってもらったらいいからね、
あんなもいくらでもやってもらえ、3年でも4年でもやってもらえるね、待ってますから
お前、
ということでございまして、
はい
はい、今週もこんな感じで終わっていきたいと思います、
はい
はい、というわけでね、お相手したのはシャボン総帥と
今よいでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。